はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、4月の2本目ですが、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画をお題にして、それぞれネタバレなしの感想を話していくというのを今回もやりたいと思います。で、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品で、タイムトラベル家族、1991年から愛を込めてとなります。では、まず本作の概要を読んでみます。1991年の夏、ガスパール家はビーチで休暇を過ごしていたが、娘のルルは父親と口論の末、ボーイフレンドとその場を立ち去ってしまう。残された家族はパドルボートで沖に出るが、激しい嵐に見舞われる。ようやく岸に戻ったとき、彼らは2022年にタイムトラベルしていた。という話になっております。では、この映画の感想を今回はケンス君からお願いします。
はい。最近とあるポッドキャストで、タイムトラベルとかタイムリープって何なのかっていう説明をしてる回があって、
ありましたね。
なるほど、これはためになるぞと思って聞いてたら、早速そこで得た知見を生かすチャンスが来たなっていう感じなんですけど、シネマクティフ東京支部っていうポッドキャストのディギンネットフリックスっていうコーナーの僕の人生に追いつく時という作品の回なんですけど、
なるほど。
タイムトラベルとかタイムリープとかタイムループとかの違いがわからない人はあの回を聞くと、分かりやすく説明してくれてるんで、ぜひという感じなんですけど、そこで話してる定義に従うなら、この映画の時間移動は、タイムトラベルではなくてタイムスリップなのではって感じがするんですけど、そこは厳密な解釈ではないので、いいのかなって感じなんですけど、で、ちなみにこの映画だと、冒頭1991年から2022年にタイムスリップするんですけど、主人公一家は30年前の体で30年後に飛ばされて、その30年後の世界には30年後の自分たちはいないっていう設定ですね。で、昨今時間移動ものっていろいろあるわけですけど、僕はその映画の最初に来る大きな見どころは、どうやって時間を飛ぶのかと、その後のカルチャーギャップの見せ方だと思っていて、やっぱこういう映画見るときの最初のお楽しみポイントとして、どんな流れでどんな設定でいつどのようにタイムスリップするのかっていうのを楽しみに待つし、そこから、自分たちと違う時代に行った人間が、確かにそうなるかもなっていう部分を、どれだけフレッシュな切り口で描けるかが、ジャンル的には美味しいポイントなんじゃないかなと思って、で、この映画もまずはそこが楽しみだったんですけど、そのタイムスリップする前にですね、この家族自体が結構めちゃめちゃ面白くて全員キャラクターがめちゃめちゃ立っててもうなんかこの調子で言ってくれれば結構楽しい映画だなみたいな感じなんですけど、
確かに
隣の人とかも面白いからね。
なんかそのフィルムカメラのお店をやってて、現像屋さんみたいなのをやってて、1991年に。で、それでこれからバカンスで家族旅行に行くっていう時に、なんか家族みんな全然準備してないみたいなところから話が始まるんですけど、もうなんかその見せ方自体が、もうこの家族はもう全員行かれてるんじゃないかみたいな感じで。まともなやつが一人もいないみたいな感じでその隣人とかも含めてもう誰一人常識的なやつが出てこないからでもなんか 出発しますみたいになった時にもうなんか修羅場みたいな状態で、もうなんかじゃあもう家族旅行はやめましょうみたいに言ったら、なんかその一番家族旅行行きたかった奥さんがブチギレて 今からあなたたちは笑顔でこの車に乗ってそのバカンスに行くのよみたいなこと言って、そう絶対無理だろうみたいな感じなんですけど でそれでまあ旅行に行って、まあなでそのまあその先でも一悶着あった後に、なんかちょっとバナナボートみたいな、まあなんかスワンボートみたいなのって沖に出たら、大変な嵐にあって、そのままタイムスリップするっていう、なんじゃそりゃっていう設定で もうこの時点でそういうノリの映画かみたいな感じなんですけど、まあなんかもうさっぱりわからねえみたいな、これで時間が30年も飛ぶのはって思うんですけど、まあそれで時間が飛ぶんですけど、でまず僕がこの映画でなるほどと思ったポイントとしてですね、まあ、冒頭主人公たちが生きてるのが1991年で、そこからこの映画の制作年とリアルタイムの2022年に飛んでくるっていう設定なのが、僕は結構意外と感心してしまったところで、まあ、正直、まあ、この映画単体の映画としての、まあ、そのタイムスリップ前の描写として、まあ、1991年ですよの描写はかなり弱いと思うし、
確かにね。
まあ特にこれ舞台がスペインってこともあって、まあ、さらにその肌感みたいな弱々なんですけど、僕らにすると、まあ、そこからタイムスリップするのが2022年ってことで、まあ、普通にそこら辺の街移して分かりやすく変わったガジェットとかテクノロジーにさらっと触れたら、何の蚊にもかけずにカルチャーギャップが成立させられるっていうのが、まあ、逆転の発想って感じで なんか笑っちゃいましたね。すげえ簡単に成り立つみたいな なんか普通こういうの時代劇にせよ未来に行くにせよね、未来感とか時代劇感みたいなのをどう出すのか大変なとこだと思うんですけど、ああなるほど、こうすると金かけないで できるなみたいなのがちょっとなんか考えたなって感じでしたね。で、まあ、これ余談なんですけど、僕は過去に2年半ぐらいスペインに住んでたことがあるんですけど、
そうだ。
2000年から2002年にかけてぐらいなんですけど、僕が住んでたのは。で、僕が住んでた時のスペインの住宅街って、犬の糞がそこら中に落ちてて まあそれが日本から来た僕には結構ショックだったんですけど、本当に街歩いてたら結構犬の糞踏まないように歩くの大変みたいなぐらい、なんか公共衛生意識が低いって感じだったんですけど、なんかこの映画の2022年の描写の一つに犬の糞をちゃんと片付けるっていう描写があって、ああスペインもそういう美化の意識が高まったんだなって思ったっていうところがありましたね。
なるほどね。
それは住んでないと分かんないな。
まああと、これもそのさっき言ったポッドキャストで言ってたことなんですけど、そのタイムトラベルものって多分こういうことかなっていう一か八かで時間移動の理屈を試さなきゃいけないのが結構きついって話を してて、あなるほどそうかもって思って、確かにそうだなと思ったんですけど、まあ、僕この映画でもう一個面白かったのは、まあ、登場人物の家族で、まあ、そう30年後に行ってしまった人たちで、まあ、父親だけはなんとか過去に帰ろうって頑張るんですけど、お母さんと長男は割とあっさり30年後の社会で生きていきましょうって方向になっていくのが、
そう
あ
な
ん
ん
まり
だよ
他で見た
な。
ことない現実思考で ちょっ
それ
と
が
笑っ
ね、
ちゃいましたね。
前向きに生きるってことだって言ってたからね。
そうなんだよな。ここがすごいよな。
なんか、確かにでもそうなるかもなとかって思ったりもしたんですよね。確かにどうしたら過去に帰れるかなんて、まあこんな無理だしなみたいな あるから、なんかそことかは結構ね、ああなるほどって思ってちょっと笑っちゃいましたね。で、まあそれ以外のなんかドラマの部分に関しては、まあ結構ガバガバというか、なんか母親と主人公の関係とかは、なんかもともと最初から主人公にあった、まあその家父長制みたいなものに対する回答みたいな感じで、まあ現代的な切り口も感じられるんですけど、 まあ、その要素にしてもその処理は結構大雑把だったりして、もう僕は結構あの主人公問題大ありな人物だと思って見てたんですけど、まあその回収についてあんますっきりしないなみたいなバランスの、なんかその結構観客に静寂合わせのめみたいな感じのバランスとかは、なんかヨーロッパ映画っぽいブラックさなのかなみたいな感じもしたなってところですね。まああとはそうですね、まあその時間移動するものではやっぱ、まあ、タイムパラドックスってまあ一つこう考える要素かなと思うんですけど、この映画そんな複雑じゃないと思うんですけど、それにしても破綻するの早いなみたいな感じだったりして、
う
ん、そこも結構適当だなみたいなのも思ったりもしましたね。だからなんかその映画としてなんかコメディの軽いノリみたいなのを免罪符にしてるのかみたいなところとかは、もうちょっとなんかチューニングちゃんとできたんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、
うん、
まあそのノリで楽しめるコメディとしては結構僕は最初から最後まで面白く見たかなっていう感じでした。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番手は、ナンスケ君の感想をお願いします。
はい。タイムトラベル家族なんですけど、今日のまあ収録があのタイムトラベル家族がこれ2本目で、1本目があの僕の巡査っていう映画だったんですけど、その僕の巡査はあの1950年代と1990年代が舞台の作品で、まあ時系列が飛ぶみたいなすごいうまい作品だったんですけど、この作品はまあ90年代から2022年に飛ぶって感じだったんで、まあ、あの50年代からこう僕はその順番で見たんで、50年代からすごい現代に帰ってくるみたいな感じのなんか話だなっていう、あの順番で見たからそれはちょっと面白かったなって感じでしたね。そうでもなんか同じ90年代感が全然ないっていうのはすごい面白かったです
ね。確かにね、確かに。
でまあ、この映画なんですけど、まあ、そのさっきもケンさんが結構まあ突っ込みながら話してくれたんで、まあ、僕も結構そのいい加減さみたいなのがすごい面白かったんですけど、その何ですかね、まあ、タイムスリップ描写がもうすごいめちゃくちゃいい加減なんで、まあ、なんかそのなんですかね、娘と喧嘩別れ、まあ、家族4人であのビーチに来てて、あの娘だけちょっと喧嘩して、あ残り3人が足漕ぎボートでまあ漕ぎ出して、なんでか知らないけど無意識に沖合に出てるっていうシーンから、なんでだろうって僕が見てたんですけど、でそこにまあ急に雷が落ちて、でタイムスリップするっていう展開も、あれなんでだろうっていう感じですごいずっとなんでだろうと思いながら見てたんですけど、でまあそういう設定感じで、まあ、タイムスリップまで行くんで、あ、まあ、そう、あのこれくらいのリアリティですよっていうのをもうここで宣言してる感じがしたんで、もうその後もまああの別に何ですかね、タイムパラドックスとかもうめちゃくちゃなんですけど、まあもう別にその辺はもうこの辺でここで宣言してるから、もう別にタイムパラドックスがどうとかはもう流して見れるっていう感じにはなってたんで、まあなんか僕はあんまりその何ですかね、未来に行って未来変えてのなんかすごいめちゃくちゃなタイムパラドックスとかも特に気にならずつ流して見れたかなって感じだったんですけど、まあでも僕まあ普通タイムスリップものだと、でもここら辺を面白く描くっていうのが普通かなっていう気はするんですけど、タイムスリップでなんかうまいことなんか話、脚本、過去と未来をつなげて脚本作るみたいなのが普通かなと思うんですけど、なんかこの映画はどっちかっていうと、まあ、コミカルシーンとかがすごい楽しいってタイプの映画かなっていう感じなので、そこはタイムスリップはなんかちょっとあくまでそのコミカルさを何ですかね、面白くするための道具というか、あくまでそういう感じかなって、そういう味わいの映画かなっていう気がしましたね。あのでまあ、タイムスリップした後の展開が、あのでもなんかすごい急に重い展開になるんですよね。なんかあんまり言わないんですけど、あのえっていう、えっそうなってんのみたいな、そうなってんのっていうところの部分の、あの 感じとかが重っと思ったんですけど、でその重っと思った瞬次の瞬間にあの父親がすごい面白い飛び降り自殺しだしたりとかするんですけど、
そうだったな、あったな、
ひどいなこれと、そこだからなんかねすごい重いことがあったのに、なんか登場人物たちを悲しますのを絶対許さないみたいな感じのなんか脚本になってんなっていうのが、なんか変わったバランスの映画だ、あんまり見ないバランスのな、
いやちょっとブラックだよなあれ、
ブラックですよね、なんか、うん、これだってアメリカ映画とか、
いや笑えないだろうこれはって感じだったもん。
僕の巡査と続けてみて結構びっくりしたんですけど、えら
い違い、びっくりするわ、
なんつかね、
映画って多様だなって思う、
情動の動きが全然違うみたいな面白いんですけど、で、まあ、でまあその後2022年に家族が行って、まあそうですね、だからケンさんが僕言った通りで僕も全く同じ印象なんですけど、あのお父さん以外の2人が割と2021年に対して前向きに生き出すっていうところが本当にびっくりしたんですよね、なんか、
うん、
あでもまあそうするしかないかとは思いつつ、でもめっちゃもう就職活動しだしたりと、お母さんが就職活動しだしたりとか、あのまあなんか息子はちょっともともとあのすごいヘラヘラしてる感じのキャラクターなんで、なんとなく学校行くっていうのは分かるんですけど、このお母さんがねすごい面白いなと思ってて、仕事しだした時もその仕事しだすんですけど、まあそこの職場とかもすげえめちゃくちゃ面白い、なんですかね、事務所みたいなところに就職するんですけど、
うん、
面接の下りとかもなんかすっごいんです、まあ、ここはぜひ見てほしいですけど、
なんかねあの面接だけ見てるとあの後ああなると思わないもんね最初ね、なんかね、
すごいバカにされてるところからなんか怒り出してみたいな、ちょっとこのお母さんが怒り出すシーンは全部面白いなって思いますで、なんかその後、うん、そこで働き出して、なんか多分まあずっと専業主婦だったと思うんですけど、なんか、なんですかね、働ける喜びにすごい満ちていく感じとかがすごい微笑ましいんですけど、見てて。なんか、でもなんかその職場の人も結構、うん、なんか変な人たち、ここら辺とかもすごい面白いんですけど、カバンに何入れてんだみたいな感じとかもすごい多いんですけど。
俺、あれ映画で見たら初めてだったんだよ。すごいびっくりしたん
です。そうですよね、
思って。一回目疑ったもんな、自分の。
で、まあ、そのコミカルシーンで、まあ、僕がもう大爆笑したのは、あの、そうですね、2020年2年に行った後、まあ、その、お父さんが、まあ、昔に戻るためにある実験みたいなのをすると、あと、あの、まあ、お母さんがちょっとすごいあることをしてる、まあ、これはもう、あんま言わないですけど、あることをしてる様子と、うん、あの、まあ、息子が、あの、女の子とパーティーに誘われて、すっごい、あの、はしゃいでるっていうのが、なんか画面が分割して、ポンポン。あのカットが切り替わって出てくるんですけど、
超くだらないスプリットスクリーンの使い方だよね。
あそこのなんかね、あのその
下品だよなあれ。
あれはあっていうか、でなんかそなんかね電撃がなんかね画面の中にビリビリビビリって画面の中に入るんですけど、あの電気のあの入れ方のセンスのなさっていうか、まあすごくて、そこがねちょっと何を見せられてるんだっていう感じとかね、もう爆笑だったんですけど、多分僕多分ディギンアマゾンプライムビデオの作品で一番笑ったぐらいかもしれない。でそれが本編と全然関係ないっていうところもすごいんですけど、
ね、うん、そうね、
いやそうなんだよ、
思ったのすごいびっくりしましたしね、
うん、
なんかでも基本的になんかこういう感じで面白いシーンを話すしかないっていう感じの映画ではあるかなっていう気はするんですけど、うんうん、まあキャラクターはみんなそうですね、さっき母親も言いましたけどみんな良くて、やっぱそのキャラクター性がすごい魅力の映画かなって、一番キャラクター同士 まあ、コミカルシーンっていうのが一番魅力の映画かなっていう感じですね。まあ、家族はもちろん面白いんですけど、僕個人的にお気に入りなのは、エンリケっていうお店版、うん、そこの90年代お店版やってた若い子で、まあ、この若い子はその息子と息子のロドリゴっていうとまあ仲良しで、でそのエンリケがまあ2022年になったらもうすごいいいおじさんになってるんですけど、
うん、
ロドリゴ、その息子のロドリゴが一緒にいるとなんか心だけそのエンリケは若い時裏に戻るみたいな感じになってて、それがすごい面白くて、そのなんかそのロドリゴと一緒にもう50代なのに若者のパーティーに一緒に誘われてそのままうっかり行くみたいな描写とかもあるんですけど、ここら辺はでも確かにその昔仲良かった友達が若いまんまの姿で目の前に現れて、その若い時のノリで誘われたりすると確かについていってしまうかもしれないなっていう、なんか説得力とかも微妙にあってですね、なんかこの何ですかね、友情の感じっていうのは何気にリアルだなとは思いましたね。うん、そうですね。そのエンリケすごい面白かったですね。うん。あ、うん。でもまあ、うん、そうですね。うん。そういう感じで、まあ、キャラクターと、そのコミカルシーンがすごい、ずっと話せる感じの映画なんで、
うん、
結構、うん、面白かったなって感じですね。なんか別にタイムスリップ映画っていう、タイムトラベル映画っていうので面白いっていうよりは、そこら辺のバランスのへんてこさがすごい魅力かなっていう気はします。はい。僕の感想は以上です。はい。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、最後は自分ロンペの感想と、僕が作品を選んだんで、まあ、選んだ理由のところも話そうと思いますけど、この作品は、吹き替え設定がなかったんで、字幕で見ました。で、まあ、選んだ理由は、まあ、タイムトラベルものだからってところが、まあ、強いんですけど、まあ、さっきですね、ケンス君が言ってくれたように、ディギーネットフリックスの方で、ちょっと時間移動ものの作品について、話したのもあって、今本当、いろいろ手を変え、品を変え、なんかいろんな時間移動ものの映画がどんどん出てきてると思うし、まあいろんな国からも出てきていると思うので、まあちょっと積極的に見ていこうかなっていうのもあって、
うん、
まあ今回選んでみましたってところですね。で、まあ今作は、まあ物理的に時間移動して未来に行ってしまうっていう、タイムスリップものなんですけど、まあタイムスリップして移動してくるのが2022年なので、映画を見てる僕らからすると、過去の人が現在に来るってことになるので、うん、まあ映画の中の表現というか、周りのテクノロジーとかを見ていて、まあ特に正確な西暦の表記がなくても、ああ、現在に来たんだなっていうのが、映画を見てる僕らにとってはわかるんだと思うですけど、この移動してくる家族からすれば何が起きたのかっていうのはちょっとわからないような表現になっていて、まあ、特にね、移動してくるのはビーチなんで、他に存在しているものが限られてるっていうのもあって、そこら辺の面白さが出てるのかなとは思うんですけど、まあ、確かに自分が今から ああいう感じで30年後に行ったら状況が理解できないっていう感じになるのかなっていうのもちょっと自分に置き換えて想像してみたりっていうのも思った感じですね。うん、で、タイムスリップもので未来に行くっていう話は他にもあると思うんですね。まあやっぱそこの面白さって、まあ、ケンス君も言ってましたけど、文化の違いとか、そのテクノロジーの違いとかのギャップに戸惑うとか、なんか間違えちゃうみたいなところだと思うんですけど、僕がこの表現の最高峰だと思っているのが、ドニー・イェン主演のアイスマンって映画があるんですけど、あれで、ドニー演じる大昔の戦士が、現代にやってきて、水洗トイレでいろいろ間違えるって場面があるんですけど、そこが、最高なんで、ぜひ見てない方はそこだけでも見てほしい。アイスマンっていう映画を、そこだけでも見てほしいなっていう感じだと思いますね。うん。で、 この映画の面白さの一つは、まあ、彼らからしたら、その、未来の生活に順応していくってところだと僕も思ったんですけど、まあ、特にこの一家のやっぱ、お母さん、母親は、まあ、なんとか仕事を見つけて、その仕事の面白さとか、職場の仲間とかのコミュニケーションに、多分楽しさを見出していく、順応していくっていうところがあったと思うし、まあ、やっぱり息子は息子で学校での生活とかで楽しんでいくっていう感じを描いてるし、なんかここら辺の描写って、この映画の一部ではあるんですけど、なんか僕は結構ここをもっと突き詰めていっても一本の映画になるんじゃないかなって思ったぐらい、もうなんか新鮮で面白いっていう思ったぐらいですね。まあ、ただですね、全く順応できない、この父親、全然仕事も見つからなくてっていう彼が、この彼の順応的なさが、この映画のストーリーを進めていくっていう感じに、なるんだと思うんですけど、やっぱり、これ、すごく突発的なトラブルの時間移動、タイムスリップなんで、これ戻るにしたら、僕、見ながら、戻る方向に映画行くとしても、どういう方法になるんだろうってすごいずっと思ってて、そしたら、まあ、こういうのかなと、思ったところも確かにあったんですけど、すごいまさかの方法で、戻る。まあ、これしかないのかなとも思ったんですけど、その方法が出てくるってところで、まあ、要するに、同じ状況になれば同じことが起こるのではっていう考え方だと思うんですけど、僕がこれ見てて思ったのは、同じ状況になって同じことが起こるのであれば、という多分仮説だと思うんですけど、それであれば、前回と同じことが起こったら、さらに30年後に飛ぶっていう考え方があるんじゃないかなと思ったんですよね。
僕もそう思ったんだよな。
なんで誰もそう考えないんだろうなっていうのは、思いながら、見てたってところですね。
確かに。
しかもなんか、まあ、映画、この映画ね、ラストにもう一ひねりあるみたいなところも面白かったですし、まあ、そこら辺のね、適当さもあるんですけど、すごい。時間移動もののアイデアっていうのは、やっぱりまだまだあるっていうのを感じたところでもあるかなっていう映画ではあったかなってところですね。あとね、キャストで言うと、家族の中で、まあ、ちょっと喧嘩別れしちゃって、彼女は未来には飛ばないっていう、ルルっていう、長女の、子がいるんですけど、彼女すごい可愛くて、
思った、ロンペさん好きそうだなと思った。
ちょっとね、91年のイタリアだっけこれ。
スペインか。
スペインのスタイルがどうだったかわかんないんですけど、結構奇抜な髪型をしてて、ちょっとね、ソフトモヒカンみたいなヘアスタイルなんですよね。でもすごく可愛くて、多分あれね、本当に顔が可愛くないと、多分髪型で可愛くならないんじゃないかっていう感じがするし、この映画見て、ルール可愛いなと思って真似しちゃいけないやつだと思うので、彼女もすごいいいなって思ったんで、結構注目かなっていうところでは、キャッシュの中で注目かなと思ったところでしたね。はい、そんな感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに、過去描写は結構いい加減だったりして、なんか91年で、なんかゲームをやってる描写出てるんじゃん、なんかレトロゲーム、ね。今から見たらレトロゲームみたいなです、なんか、古すぎないって思う。
古いっすよね、あれ。
91年、まあまああったけどな、もうって思う。
スペインの状況があんまり分からないから、
そうね、
そうなん
とも言えない。
だからなんか微妙に分かりづらいんだよな、パッと一瞬で時間が変わったかどうかが分かんないんだけど、なんか、それにしても分かりにくいんだよな、なんか。
フィルム現像とレンタルビデオっていうのでは、なんか押そうとしてる感じがしましたけど、街中の描写に関しては。
もうとにかくスマホだからな。だいたいスマホで全部みたいな話だから。
そうね。で、なんか、そのタイムスリップした後に、まあ旅行に来てるから自分の車が見つかるみたいなところがあるじゃん。なんか、絶対動かないと思うんだよな。
か、なんであんだと思ったけどな、まず。
そうね、
なんで保管してあるんだろうって思って。
ねえ。
いやでもあのタイムスリップの描写でいうと、あのその雷が鳴って、
うん、
あの昔に戻るっていうんなら、そこに雷同じ状況がないとなんかあんま変じゃないかなっていう感じはすごいしましたけどね。なんかその、うん、なんかなんて普通の雷が鳴ってタイムスリップした先は普通のあの凪みたいな海みたいな設定とか、なんか でもその後なんかまた同じ状況が起こるっていうのが、なんかあそことそこは入り口と出口にならないんだみたいなとか、
ね、そうなんだよね、
なんか 変だなっていう感じ、
おかしいんだよなあれは。
たまたまそうなんですよね、
どういう理屈なんだよなって思っちゃうんだよない
やー、なんか一人すごいかわいそうなキャラクターいるんだよな。
そう、いますね。
すげえかわいそうなんだよ。
なんかもうちょっと話を聞いてやれば。
あんまりだろうって思うんだよな、ほん
とに。なんかね。
あとは、まあでもやっぱキャラの立たせ方は良かったんだよな、全員。
うん、
占い師とかも、
占い師たちね、うん、
いやーなんだこの都合のいいリンクはって思ったけど、その部分はなんか一回なんかああなるほどそれだったらまああれかと思ったら、
でもやっぱ都合がいい、まあ、あれこそタイムパラドックスだけどね。
うんね、本当に
何が最初なんだよみたいな話でしょ、
うん、本当に、
うん、そうなんだな。
まあもう言いたいことはいっぱいあるけど、まあ、うん、楽しい映画だったかなって感じ、
まあそうですね、
笑いましたね、やっぱり、
うん、
めっちゃ笑ったな。
やっぱね、そうそう、やっぱあのお父さんがねあまりにも現実見えてなさすぎてビビるんだよな。
お父さんでも90年代にしても考え方古いですよね、
なんか
人、そうね、うん、そう、なんかあの息子引っ叩いて当たり前みたいなの引っ叩いてるみたいな表情とか、なんかこの辺生きんのかなと思ったけど、なんか別に2022年に来てもあの注意されるだけみたいなの、
いやなんかあんま改心しないんだよな。
そう、改心しないんですよ。なんか普通考え方が変わるっていう描写が入るのが、ね、まあ、必要かっていうと微妙ですけど、あるのは普通かなっていうのは思うんですけど、普通の映画だと、うん、でもまあなんかそれをやるとやっぱあの人のキャラクターが変わっちゃうからやらなかったのかなって
気もするけど、なんか映画の中盤で割と決定的にお前ダメだぞってこと突きつけられるじゃないですか。それでなおあの処理だから。
確かに、
ね、結構なんか
そうね、お母さんブチ切れるところとかもね、うん、
いやなんかあそことかねすごいテンポでバレるみたいな、ね、よかったっすよね。
まあでもなんか僕はあの辺でもう完全一線超えてるなと思ったから、もうこの人はでも堅気じゃないなっていうなんか感じだったから、割とうん、うん、そうね、だからちょっと、うん、後半の方の、うん、ああいうことになるのはまあなんかうんっていう感じもするけどな、うん、納得っていうか、まあ、まあしょうがないかなっていう感じはする。
そうね、お父さんがあとなんか移動した時間のなんかそのなんだ30年移動してなんか自分はまだ30年前の年齢なのに、なんかその30年経った人間としての解釈みたいなのずっとするの、なんでそういう解釈の仕方するんだろうなみたいな、なんかあそことかもなんかわけわかんなくてよかったです、うん、
まあでもね、彼のキャラクターが過去に戻りたいって方向に行かせるから、
うん
うん、まあ順応できなかったからなんだけどねみたいなところもあるんですよね、うん、いや確かにね、やっぱね、順当することが前向きだっていう、あのはっきり口に出して言ってるところもすごく素晴らしいなってあれしますけどね、うん、
いやー、だすごいタイミングでなんかやっぱこっちの世界で生きようみたいな決意をするじゃないですか。
うん、うん、
前向きに、
うん、
明日は今日なのみたいなこと言って、何言ってんだろうな。
いやでもね、状況的にね、本当過去に戻れる感じはすごいしないから、
ね、
まあ本当そうなったら 頑張って順応するしかないのかなってちょっとね、
うん、
本来だったら思う感じもするってことですね、うんうん、
そうね、
その方向で話進んでも全然面白かったですけどね。
だね。
ていうかもうなんか普通に家族旅行を普通にする話でも全然面白かったんじゃないかっていう気がしますね。
あとやっぱ90年から2022年って結構大変な時期かなっていうか、いろいろ変わりまくった時期な気がするから、
うん、
なんか60年から90年とかよりも多分大変じゃないかなって気がするなっていうところ、
うん
うん、まああのちょっと描かれてましたけど、僕もちょうどいた時にユーロがになったんですよね。
ああ通貨がね、うん、
そうとか、あまあその金どうしてんのかなみたいなのとかずっとあるけど、この映画とか、
うんうんうん、
いろいろ大変だろうなって思
う、うん、まあでもまあ僕らからしたら外国だけど、やっぱりなんでしょうね、僕とかはもう全然、なんだ、覚えてる時代の話だから、91年って。
あの、うんうん、
やっぱね、そこら辺から今ってなると、分かりやすい、あの、
なるほど、
感じはすごくしますね。うん。うん、まあなかなか面白いですよね。こういう、あの、なんかもっと、大昔の人が現代に来るって話は、もうちょいあるかもしれないですけど、
うん、
この30年程度昔の人がこの現在に来るって話は切り口としては結構面白いなっていう感じはすごいしましたね。
うん、
だし、うん、やっぱり過去のから来た人がそのまま暮らしていくって方向の話もできるんじゃないかなっていうのはね、面白そうだなって感じ
ですね。まあ、だからなんか一本の映画として完成度全然高くないけど、
うん、
まあ、このジャンルで見たいフレッシュなアイデアみたいなのは見れる映画だから、うん、まあ、面白かったなって感じ
でしたね。そうですね、うん、だから僕が選んだなんだ理由の部分とかはなんか結構十分満たされるような感じのところがあって、
うん、
あの面白かったなって感じはしたかなってところですね、うん
うん、
はい、こんな感じですかね。はい、
はい、
というわけで、ディギーアマゾンプライムビデオ、今回はタイムトラベル家族1991年から愛を込めての感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。